コーツ。今日は、シーツが薄いについて。はい、皆さん元気ですか？まあ今日はとても天気がいいので、ベッドのシーツね、敷布団のシーツを洗いました。そして干して、気がついたんですが、今日は僕のシーツ、昨日も天気が良かったんで、昨日は奥さんと子供のシーツ、そして昨日洗って干して、でそのつけますよね、マットレスというか敷布団というか。そしてね、気がついたんですよ。薄くなっている。で、僕がスペインから日本に戻ってきて、東京に来たのが、2019年ですね。今2025年になりましたね。というわけで、だいたい7年で、ずっと同じシーツを使ってますけど、何度も洗うし、使ってると、7年も経てば薄くなってるわけです。もともとそんなに高級なものじゃない、無印で買ったベッドシーツなんで、悪くはないけど、良くもない、普通ですよ、ね。で、シンプルなデザインだしね、気に入ってる。でも薄くなってる、薄くなってるし、あと色も薄くなってる。もともとは多分ネイビー、結構暗いネイビーだと思うのに、紫っぽくなってる。もちろんたくさん洗うし、あとはその太陽の光で焼けてるんですよね。日焼けしているかもしれない。で、思い出せばこれは結構珍しいことですね、僕にとって。なぜかというと、今まで結構引っ越しが多かった。で、7年間同じ場所にいる、同じ家に住んでるっていうのは今までないんですね。これは初めての経験。今まではいつも2年とかね、3年ぐらいで引っ越して、その前のスペインの時は4年間いたけど、でも3年ぐらいだったかな。両親の家にいた時があるんで、3年ぐらいですよね。大学生の時も、最初の部屋は1年ぐらいだったし、2つ目の部屋は、2年ぐらいだったかな。で、3つ目は3年ぐらいだったのかな。で、もちろんロンドンの時も1年と1年みたいな感じだったし、日本に戻ってきた時は最初の部屋は7ヶ月8ヶ月ぐらいだったかな。次は1年もいないな、1年いないともう7ヶ月8ヶ月ぐらいで、その次が3年ぐらいいたかな。とにかく7年間っていうのは珍しいんですね。で、引っ越しをすると、特に海外にね、引っ越したりすると、新しいベッドシーツ買いますよね。シーツ持っていかないですよね。で、国内だとしても、東京から東京に引っ越すとしても、3年ぐらい使うとね、もう持ってかなくていいかな、新しいの買おうかなっていう感じになって、あとはベッドが変わったりとかね、いろいろあるでしょ。いろいろな理由で、買い替える。だからこんなに長い間一つのものを使うことがなかった。贅沢な悩みというか贅沢な話ですよね。でも今回、7年もいるんで、いろいろなものが古くなってきてますよね。これはね、なかなか面白い経験ですよ。僕はシーツを他のシーツ買いましたけど、でもこの古いシーツは捨てるつもりはないですね。とりあえず問題ないからまだまだ使うと思うんですけど、なかなか悪くないですよ。この なんか色があせて、なんかこう、まあ自分と一緒に年を取ったなと、物たちもね、今座ってる椅子も結構古くなってきた、まあ、7年間だからね。でも全然大丈夫ですよ、まだまだ使う予定だし、このテーブルも、まあ、結構傷とか汚れがついてるけど、まあ、全然問題ない、まだまだ使える。でいろいろなものが古くなってきて、でそれがまだまだ使えるっていうのが、なんかなかなかいい経験ですね。本当にこれはちょっと新しい発見というかね、僕は結構今まで引っ越しが多かったために、なんかいろいろなものがいつもこう新しくなってた。でそれはなんとなくね、こうリフレッシュする感じがして嫌いじゃなかったけど、もうそういう時代は終わり、まあ僕の中では、まあ、旅行はいいけど、その引っ越しはちょっとね、まあわかんないなわからないけど、まあとにかく遠くに引っ越すことはちょっと考えてないですね、いろいろな理由から。でまあ長く物を使うっていうのは悪くないなと気がついたんですね。その薄くなったシーツを見て触って、まあ家のことを言えばメンテナンスも大事ですよね。まあちょっと古くなって、問題が来たり、まあ物もそうですよね。長く使ってちょっとこう使いづらくなったり壊れたりね、まあ、そういうこともあるんで、そういう時はまあ修理をしたり、部品を変えたり、まあ、新しいものを買ったりね、処分して新しいものを買ったり、まあ、そういうことも必要ですね。これ自体ね、新しい、僕の中では新しい、今まではなかった、今までは全てがリセットされて、まあ、全てを処分して全てを買い替えるっていうね、まあ、そういう生活をしたら全然エコじゃないけどね、まあ、なんかもったいないけど仕方なかったですよね。なんかまあ例えばまあいろいろなウェブサイトとかであげますとかあるでしょ。で多分皆さんも引っ越しをした時に、ああ僕のソファーまだまだ使えるから他の人にあげた方がいいと思うと、まあそういうことで、まあ Facebook とかね、まあいろいろな場所で売ろうとか、もうあげようとかね、したことがある人が多いと思う。だけどね、タイミングが合わないんですよね。ちょうど自分が欲しいものと自分があげたいもの、そのタイミングね、全然合わない。しかも、まあ、人によっては、ああそれはちょっといらないみたいな、なんていうか結構うるさいでしょ無料であげるって言ってんのに文句言ったりしますよね。だから思ったよりね、そのうまくこう人から人へのこうリサイクルみたいなね、リユースみたいな、うまくいかないんですよ。だから店にこう取りに来てもらってあげようとか思うじゃないですか。もう別にお金はいらない、ね、でも問題は店の方もやっぱりいろいろなものが多すぎるんで、まあ売れるものとかね、売れないものとか選ぶんですよね。この前本をたくさん処分しました、ブックオフのサービスを使って、2つの箱にたくさんの本詰めて売ったんですけど、まあ正直言ってめちゃめちゃ安かったね。めちゃめちゃ安いです。もうほとんど無料みたいな感じで、まあブックオフは本を買った、僕の本を買ったっていうか、もう本当にあげた感じですね。でその中には村上春樹のまあ大きい単行本とかもいくつもあったんですけど、これね、なんていうかな、まあ売らなくてもよかった気もするけど、やっぱりねスペースなんですよね。まあそんなに大きい家に住んでるわけじゃないので、まあ物が増えすぎるとちょっと大変なんですよね。だからまあ仕方がなく処分している。でまあ人によってはね、ああ先生それはもったいないとか、本は捨ててはいけませんとかね、まあそういう人もいるかもしれないけど、まあ、現実的に 厳しいですね。重いしね、やっぱり本は重いしでかいしね。で、小さい文庫本とかもあるけど、まあ文庫本あんまり好きじゃないんですよね。大きい本の方が好きだし、で図書館に行けば大きい本借りられるしね。まあ実際村上春樹は全て Kindle で買ってるしね、電子書籍その Kindle とかで読むこともできるし、まあいつでも読めるんですけど、まあ、なんとなく本をいつも買ってしまった。でもやっぱり処分して、それを何回も繰り返してますね今まで。買って売って、まあ売ったり捨てたり、買って捨てたり、もう何回やってるかな今まで何度も何度もそんなことを繰り返してるけど、まあそれは仕方がない。本に埋もれて死ぬわけにはいかないからね。まあ地震とかもあるしね、地震があって本が崩れて頭打って死んだらちょっと大変ですからね。なのでまあ本はたくさんあるけど、まあ、処分するしかない。まあまあ皆さんどうですか、いろいろやりくりして生活してますか。そうですよね、まあまあね、まあ物は大事ですが、やっぱり自分の体の方が大事で、ちょっとお腹が空いたんで、まあ本を売って、まあ、少しのお金になったんで、それで買った、まあ、野菜や肉、果物をこれから食べたいと思います。食べ物の方が高かったですよね。村上春樹の本一冊でリンゴ一つも買えなかったですけど、まあまあ。というわけで、そろそろ時間ですね。腹が減ったんで、昼ご飯食べたいと思います。それでは、チョウチョウ、それではまたね、またね、またね。